そしてその時、次のような呼びかけが聞こえてきたのです。シツエチプトキ三章二章の二十六節に、誰でも主につく者は私のところに。主の側に立った者はレビ人たちでした。そして恐ろしい命令がレビ人たちに与えられました。二十七節。おのおのの腰に剣を帯び、宿営の中を入口から入口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せと。イスラエルの民は、全体としては挫折してしまいました。それですから、レビ人たちが器として用いられたのです。彼らは、自発的に主に用いられる備えを持っていたのです。イスラエルの民は皆主の救いに預かれましたが、妥協してしまったために、もはや器として用いられることができなくなりました。今日、状態は極めて似ています。多くの信者がいますが、しかし、主によって器として用いられる者の数は極めて少ないんです。なぜでしょうか？なぜならば、彼らは祭司としての奉仕を行わないからです。なぜなら彼らは主の前に立ち続け、祈り続け、主のなさる大いなる御業を期待することを忘れ、犠牲を払いたくないからです。使徒パウロの時代にも、状態はそのようなものであったように思われました。というのは、パウロは信者たちのために非常に祈り、彼らが自分の使命を認識し、召にふさわしく歩むことを切に願いました。もしも、彼らが真剣な祈り人であったならば、パウロはそれほど真剣に彼らのために祈る必要がなかったでしょう。愛する兄弟姉妹よ、今の状態に満足しないように心がけましょう。破壊と堕落の真っただ中で、主は今日喜んで御心にかなった祈り人となる人々を探し求めておられます。祭司としての奉仕はなぜ大切なのでしょうか。第5番目の答えは、そのことを通して命が分かち暴るからです。聖書の知識は一番大切なのではなく、イエスの命が人々の心を捉えることができるかできないかということが何よりも大切なんです。祈りがなさると人は開始の経験をします。祈りがなさると命の泉があふれ出ます。祈りがなさると人はイエスをよりよく知るようになります。真心からの祈りがなされていない教会は惨めであり、実が実りません。誠の祈りがなされていない教会は曖昧になり、形式が命よりも大切と考えるようになります。誠の祈りがなされていない教会はもはやイエスの御手にある器となることができず、もはや闇の上にある光でもなく、証しとはなり得ません。祭司としての奉仕はなぜそんなに大切なのでしょうか。第6の答えは、おのおのの信者は戦いの中に投げ込まれたものであるからです。主イエス様と結びついている者はこの地上では異分子です。しかしイエスにより頼む者は孤独ではありません。その人は足の下に不動の牙を持っているのです。その人は自分の置かれた周囲の地上に左右されない喜びを知っています。その人はあるよ理性を 超越した神の平和を経験します。私たちの戦いはいろいろな思想や人間に対するものではありません。私たちの戦いはこの世を超えた力、悪霊の世界に対して行われているのです。エペソ書6章中2節に、私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、まだ手にいるもろもろの悪霊に対するものですとあります。今日私たちは信者の間にさえ、なんと多くの無関心と怠慢を見出していることでしょうか。多くの人は妥協してしまい、一人も主の身元に導くことができないことは驚きです。モーセとパウロはこの戦いそのものを経験しました。彼らはもはや自分中心には行動せず、そのことを通して誠の祈り人になりました。モーセは次のように祈りました。出エジプト記32章の32節に、今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶えませんならどうか、あなたがおかけになったあなたの書物から私の名を消し去ってくださいと。そしてパウロは次のように祈りました。ロマ書9章3節、もしできることなら私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのですと。全く献身、どんな犠牲をも支払う覚悟、徹底した奉仕がここで現れています。すなわち主イエスの霊はモーセを通して、またパウロを通して祈ることができました。主なる神の霊は私たちのうちに一体どれほどの余地を占めており、私たちを用いることができるのでありましょうか。祭司としての奉仕はなぜそんなに大切なのでしょうか。最後に第7番目の答えは、それがキリスト者の成長のための唯一の道だからです。霊的な人たちは何一つ自分の力ではできず、また自分の力でしようとは思わない人です。彼らは徹頭徹尾、主イエス様により頼まざるを得ないことをよく知っています。霊的な人は信仰によって歩み、目に見えるものによっては動かされません。アラノの中のイスラエルの民は目に見えるによって歩みました。彼らは何かを見たかったのです。そしてアーロンは彼らに金の子牛を作りました。モーセは霊的な人でした。彼は何一つ見たいとは思いませんでした。モーセについて次のように記されています。ヒブル書中1章の27節に、信仰によって彼はエジプトを離れ、王の怒りを恐れませんでした。というのは、彼は目に見えない方を見るようにして忍び通したからですとあります。そしてペテロは彼の時代の信者たちに次のように書き送ることができたのです。ペテロ第一の手紙一章の八節です。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っていますと。 Many miro mono ni yore tanomo mono wa, saish toshite no hoshi o suru tame ni mochi irare masen. Israel no tame wa, many miro nani ka o nozomimashita.